それでは聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第22章24節から34節。また人たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。そこでイエスは言われた。異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。しかしあなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は仕える者のようになりなさい。食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか。食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の中でいわば給仕する者である。あなた方は私が種々の試練にあった時、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。だから私の父が私に支配権を委ねてくださったように、私もあなた方にそれを委ねる。あなた方は私の国で私の食事の席について飲み食いを共にし、王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペトロ、言っておくがあなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。以上です。じゃあ先週私たちはイエス様と弟子たちの最後の晩餐における出来事を学んだわけですが、今日の箇所、この今週の箇所はですね、その食事の席で続いて起こった出来事について語っているんですね。最初の24節にこうあります。また人たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こったと記されていますね。この議論と訳されている言葉、この言語のギリシャ語はですね、面白いんですが、愛するという言葉と争いっていう言葉が一つにこうつながってできた言葉なんですね。つまり争いを好む、争いを愛するということなんです。それで口語訳聖書という聖書を読むと、ここのところ議論と訳されているところが争論と争い論じるですね、そういうふうに訳されているんですね。まあこっちの方が弟子たちがどんな様子で話していたかがよく表されているんじゃないかと思いますね。つまり彼らは争っていたわけなんです。しかも好んで、争いを好んでそうしていた、それが好きなんですね。性根がそういう議論を好んでいたということですね。じゃあ次に議論の主題、テーマは何だったでしょうか。それは自分たちの中で誰が一番偉いかということなんですね。まあ、これは自分を除いておいてペトロが一番偉いんだろうか、ヨハネだろうか、ヤコブだろうかという議論ではないんですね。何よりも自分がどうであるか、自分が一番でありたいということなんですね。まあ、そこにしか関心はなかった、そういう議論がイエス様の弟子たちの間でなされていたということですね。しかもその前の、これ先週学んだ最後のところですが、23節にはですね、自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めたってあったんですね。ここで言われているそんなことっていうのは裏切りですよね。自分を裏切るものがあるとイエス様が言われたわけですけど、さて一体誰がイエス様を裏切るのかという議論を彼らはしていたっていうんです。ところがその議論はすぐに消えてしまった。よく考えれば本来ならね、こっちの、その誰が裏切るかっていうことの方が、はるかに深刻で真剣に問うべき議論だったと思うんですけど、それをあっさりやめちゃってですね、そしてこの誰が一番偉いかっていう議論を始めた。まあそれは弟子たちの関心を引かなかったわけですね。そんなことよりも誰が本当は偉いのかを議論し始めた。そしてみんながそれに心を奪われて、没頭していたっていうことなんですね。ある英語の聖書にはこの24節の議論というところを妬みの論争と、まあこれ意訳ですけど、意訳してるんです。妬みの論争、妬みに基づく議論、お互いに嫉妬し合っている者がする議論という意味ですね。わかりやすい、いい訳じゃないかと思うんですが、こういう議論を生み出す根っこにあるものは妬みなんだってことです。誰が偉いかを客観的に冷静に話し合ってるんじゃなくて、その深い根っこにあるものは妬みです。自分が一番偉いという結論が出なければ誰も納得しない。ですから結論は結局出ないんですね。いつまでも論争が続く。そういう、まあ無意味と言ったらいいんですかね、議論なんですね。 もしあの人の方が自分よりも偉いということになれば、心の中にもっと根深いこう妬みが根を下ろして、なんで彼であって私ではないのかというつぶやきがですね、心の中に頭の中にいっぱいになってしまう、そういうことなんですね。しかもこれはイエス様が特別な思いを持って準備なさった最後の食卓で起こった出来事なんです。この食卓が特別な意味を持っていることを弟子たちも感じ取っていたに違いないんです。ところがそんな大事な食卓においてなおこういう議論が始まってしまう、まあ何とも情けない話なんですが、まあ、しかしこれは決して弟子たちだけの問題ではないのではないかと思うんですね。私たち自身の問題でもあるんじゃないでしょうか。ここに偉いと訳されている言葉なんですが、これもともとは大きいという意味の言葉なんですね。つまり誰が偉いかっていうのは誰が大きいか、大きさを比べているわけです。このいつも大きさを比べて一喜一憂するというのは、まあ、旗から見ればね、情けないほど醜いっていうことかもしれませんが、しかし私たちは時折そういう比較や競争に陥っていることがないだろうか。どこの大学に行ってるか、どこの会社で働いているか、どんな家に住んでいるかなどなどですね、常に比べて密かにほくそ笑んだり、そうでなければ惨めな思いに陥ったりすることがないだろうか。現代人の多くが案外そういうことにね、一喜一憂してるんじゃないかと思いますよね。イエス様の十字架の直前に弟子たちが最も好んでした話も話題もこの同じ話題であったとルカは伝えているわけですね。そしてその話題の中にイエス様がご介入なさったということです。まあ、繰り返しになりますが、弟子たちは誰がイエス様を裏切るのかということよりも誰が一番偉いかということに関心を持っていた。イエス様の十字架の死よりも自分の偉さ、自分の大きさの方が気になっていたということですね。それはこの時弟子たちは十字架の死のことを忘れていたということなんです。十字架をそっちのけにして議論していたということですね。そこで主が、イエス様がお語りになった。そして十字架にかけられて死んでくださったわけですね。イエス様が十字架について死んでくださったという出来事、そのことはですね、私たちが日常を好んで妬みの論争に熱中するようなその心と存在の中に実は突っ込んでくるような出来事なんですね。これは決して忘れてはならないことなんです。しかし弟子たちはそれを忘れ去っていた。自分が大きい人間かどうかをいつも気にして、いつもそれを話題として、そのようにして自分の中にある妬みの思いを増幅して他者を蹴落とすことに心を奪われる。いつも誰かを小さく見ようとすることによって自分を大きくする。そこに最も悲しい人間の罪が現れるということなんじゃないかと思いますね。25節でイエス様はこう語っておられます。異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれているとありますね。この守護者という言葉なんですが、これは言語ではですね、名君とか恩人と訳しても良い言葉だって言われてるんです。名君、立派な王様のことですね。優れた業績を上げた王様、政治家をあの人は名君だ、私たちの恩人だと呼ぶわけですが、まあ、決して悪い言葉ではないわけですね。しかしイエス様はその名君、恩人と呼ばれるものが力を持って大きさを誇って高いところからこう投げ込むような愛である限り、それは真実に人を生かすのかと問うておられる。つまり名君、その守護者と呼ばれるような生き方をすることにおいてもなお、人間は神の御心に沿わない道を歩いていることがあるんだ、天の御国はそういうところではないんだって言ってるわけですね。では神の御心に沿う道を歩くとはどういうことなんだろうか。イエス様はこの後こう続けておられます。26節27節。しかしあなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は仕える者のようになりなさい。食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか。食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の中でいわば給仕する者である。と、教会の中で一番偉いのは誰か。役員だ、牧師だ、それは偉い人だと思っている人もいるかもしれませんが、イエス様はこう言われるんですね。若者と同じように教会の小さな仕事、最も低い仕事を喜んでする人こそが偉い人なんだと。それをこそ喜びとするんだと。イエス様はそう言われるんですね。 ただこれは単に謙遜であれとか親切であるというそういう単なる倫理道徳が語られているんじゃないですね。イエス様はこうおっしゃってます。私はあなた方の中でいわば給仕するものであると。私があなた方に仕える、イエス様が私たちに仕えてくださった、皆さんどのように仕えてくださったのか、それは究極はイエス様は十字架を背負って最後まで私たちの身代わりとなって私たちに仕えてくださった、そういう方ですね。その十字架というところでしか仕えるとは一体どういうことであるのか、その真の姿は現れてこない。そこにこそ仕えるということの意味が、究極の意味がですね、表されているということですね。ところで続いてイエス様はこう言われました。28節から30節。あなた方は私が種々の試練にあったとき、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。だから私の父が私のに支配権を委ねてくださったように、私もあなた方にそれを委ねる。あなた方は私の国で私の食事の席について飲み食いを共にし、王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになると。実はこのイエス様の言葉なんですが、その前に書かれていた、語られていたイエス様の言葉と、なんかこう合致しないんじゃないかって考える人がいますね。そうですよね。それは前に書かれていたってことは使える話でしたよね。使えることがもっぱら教えられているのに、この箇所では支配すること、治めることが語られているわけですね。まるっきり違うんですね。私と一緒にあなた方は十二の部族イスラエルの民を支配する、民の指導者になるってここでは約束されている。前と後ろとでは全然話が違ってくるわけですよね。全く違うじゃないかと、そう考える、読む人がいるわけなんですが、しかしそれは決して全く違った矛盾したことを言ってあるわけではもちろんないわけで、確かにここでは支配すること、治めることが語られているには間違いありませんけれども、重要なことは何をもって支配するのか、何をもって治めるのかということです。それはあなた方の大きさではないんだ。私があなた方に仕えるように、あなた方が仕えることによって人々を生かすものでなければ真の支配者ではない、支配ではない、治めることにはならないって言ってるんですね。人々を生かすものはあなた方の権力ではない、使える愛というものだと。治めるということは義を立ててそれを貫いていくことですけど、逆に言えば不義不正を退けていくわけなんですが、それはイエス様のように使えるということによって初めて成立するものだということをイエス様はここで教えていらっしゃるんだと思いますね。そしてこういう歩みは、こういう生き方というのは、まず何よりも教会の中で、この地上の教会の中で始まります。教会の中で人々はまず神の愛、神の義に生かされることを学び始めますね。体験する、それはお互いに互いに使い合うということなんです。教会の中では使い合うことがなければ生きることはできません。真に生きることはできませんね。神の愛に生かされることはできない、義に生かされることはできないと言ってもいいでしょうね。イエス様の願いがそこにあるんだと。でもそんなことがどうして可能なんだろうか。その可能性は私たちの中にはありません。私たちがどんなに頑張ってみても、そうやって生きるって難しいことですよね。イエス様が祈ってくださることによるしかないのだということですね。イエス様はペトロに言われました。31節と32節。シモンシモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと。これについては次回また詳しく改めて学びたいと思いますが、私がはあなたが立ち直るために祈った、信仰がなくならないように立ち直るように祈ったっておっしゃってますよね。そして立ち直った時どうするんでしょうか、こう言われてますね。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。あなたが立ち直った時には、私たちが救われた時には、人を力づけるために生きているのであって、救われて生きるということは人を助けて生きるということなんだということですよね。そのために私たちは救われて生かされてるんだ。それは人を力づけるためなんだ。人に力を与えるために今私たちは 生きている、生かされているんだ。イエス様はそのために祈り続けていてくださっているんだということですね。その祈りがあるからこそ、私たちにそういう生き方ができるようになると言っていいと思います。最後の晩餐の席でイエス様は、本当に深い悲しみをお感じになっていたことだと思います。まあ、酒が入ってましたからね、酒の上でのこととはいえ、いつもの議論に熱中する弟子たちの姿が、イエス様をどんなに悲しませていたことだろうか。そしてその悲しみを抱きながらイエス様は十字架にかかって死んでいってくださったわけですね。その十字架において私たちのためにイエス様は祈ってくださった。その祈りの中で私たちの罪を許してくださった。そして私たちを生かしてくださった。そのことを今日覚えたいと思います。お祈りをいたします。